中小企業のものづくりの会社の社長をやっているので、まあそういう立場ですね。創業当時だったら25年ぐらいかな。二人で創業したので、僕は社長としては二代目だけど、でも二人で始めたので、まあ創業者ですね。住まいは西東京市、中町。もともとずっと生まれててからずっと西東京市というか昔の保谷市ですね。で、生まれ育って今もそこに住んでます。
コロナ禍で一番辛かった、大変だったことを教えていただけますか？
大変だったというのは仕事の立場で言うと、もうお客さんも大変になっちゃうので、まあ製造業なので相手もものづくり屋さんなんですけど、どうしても生産がそれぞれ皆さん生産台数が減ったりとかいうことで、まあ売り上げが減りましたね。それとまあ我々通常会って打ち合わせをするということをやるんですけど。それがお互い来ないでくれ、まあ、うちも来ないでくれ、相手も来ないでくれということで、それが大変でしたね。打ち合わせができないというのが。でもちょうどその頃ズームだのなんだのっていうのが一般的になったので、だからそれでやるっていうことができたのは、まあこれは良かったかなと思います。でも最初はやっぱり慣れないので、そのズームとかTeams とか WebEx とかなんかいろいろあって、皆さんそれぞれ好きなの使ってるので、まあ基本的には一緒なんですけど、いまいち使い方がわからない、書類を画面に出すとかいうのがいまいちよくわかんなかったりとか、無料バージョンだと30分で切れるとか、そういうのがあって、だからまあ慣れるまでは結構大変でしたね。だから打ち合わせができなかったことが一つ大変だったのと、まあ、売り上げが、激減っていうほどまでは、うちはいかなかったんですけど、もう、製造業全般が悪かったので、もうそこのところは、非常にダメージを受けましたね。
コロナ禍が終わって持ち直していらっしゃいますか？
ですね、持ち直したと言われると、持ち直してないですね。うちは、製造業、まあその機械に使うような部品を作ったりしているんですけど、そちらの方は、まああんまり大きな打撃はなかったんですけど、冷凍トラックの中に入れている仕切りの断熱材を作ってるんですけど、これはもう半分以下になったんですよ。そのコロナの前の。で、それは冷凍トラックの中に、冷蔵と冷凍とか、冷凍と常温品とか、二つの温度の商品を配達する一台のトラックなんですけど、飲食店にももちろん回ってんですよね、トラックがね。居酒屋さんとかいろんなレストランとかね。で、そこが皆さんやんなかったじゃないですか。なのでトラックが動かないんですよね。だから、そのトラックが動かないから、運送屋さんは仕事がない。仕事がないから、新車は買わない。で、新車は買わないから、我々の、そういう仕切りの板も売れないっていうので、もう半分ぐらいになりましたね。だそれは非常に、うちの方として売り上げの比率が高い商品なので、結構痛手でしたね。で、それがコロナ終わっても戻ってないです。おそらく、皆さんの生活が、その飲食のね、生活とか、その夜の時間の過ごし方が多分変わったんだと思います。それまでは、まあ皆さんお仕事終わって、で、じゃあちょっと飲み行こうかとか言って、まあ一杯飲み行って、その後、じゃあもう一回行きますかみたいな。じゃあカラオケ行きますか、スナック行きますかとか、いうことって結構あったと思うんですよ。でも最近、僕もコロナ終わってから2軒目行ったことないんですけど、もう、下手すりゃこの辺でも9時半ぐらいになるともオーダーストップですとか、ラストオーダーですとか言われちゃうぐらい、お店閉まるの早いですよね。ですからまあそれだけトラックで配達する商品も減っちゃってるんですよね。なので前は夜中でもやってるところだと、その運送屋さんがそこのお店の鍵を開けて、いろいろ自分で 冷蔵庫なんか入れたりとか、まあ、いろんなパターンの配達の方法があるらしいんですけど、ですからそういった形で、飲食店向けがかなり減ってると思います。なので、それが戻ってないですね。だから戻ってないから我々の、商品もコロナの前まで 100% までは戻ってないですね。おそらくもう戻んないと思いますね。もう皆さんこれでコロナ終わって数年経ってこういう生活に慣れちゃってるじゃないですか。だから多分もう終電まで飲もうとか、終電過ぎたかタクシーで帰ればいいがみたいな、そういった形が多分もう戻らないんじゃないかなって気がしますね。はい。結局そういうものだけ追っかけてると、まあこういう痛い目に遭うので、やっぱり我々としては別な新たな商品開発をっていうのをして、それで、まあ、違う世界っていうか、まあ、その運送業界関係なく、そういったものを作るってことは今やってます。なので、そうですね。まあ、お客さんから言われたものを受託加工って、まあ、言われたものを作るのがうちの本業なんですけど、まあ、それというのは、値段も、なかなか競争があるので、価格勝負になってしまうし、特に今、世の中で値上げじゃないですか。まあ一般の方はあんまり、そのスーパーの食料品とかいういろんなもので感じているかもしれないですけど、僕らものづくり屋は、それはもう材料とか、いろんなものが上がってるので、運賃も上がってるし、なのでその価格の転嫁ができないんですね。要は値上げができないんですよね。なかなか。なので、要は、ライバルがいるので、すいません、この1000円のものを、次回から1200円どうですかっていうと、はいはいって聞いて、いざ、蓋を開けてみると、注文がなくなるっていうのが、我々の業界なんですよ。だから、値上げというものがなかなか、認めてもらえないっていうのが非常に厳しいですね。なので、そういった価格勝負をするような商品は、もちろん今もやってますけど、まあ、そうでなく、他があまりやらない、まあ、ちょっと要は中小企業だからこそ、やるようなものというのを今増やしてます。
いろんな工夫をされて、コロナ禍問わず、ね、乗り切っていかれるという、そういったことですね。
そうですね。だからこういう、昔リーマンショックってあったと思うんですけど、そういったものがあると、いろいろ勉強になりますね。なので、またこういうことがあっては本当に良くないんですけど、だけど、こういう天災のようなものというのは、どうしても防げないので、まあそういう時に会社がおかしくならないような、普段から手を打つというのは必要かなって、また本当に新たに考えさせられましたね。
一方、コロナ禍で助けられたこと、良かったことっていうのは、ありますか？
良かったことは、おそらく中小企業の会社の経営者さんみんな思うと思うんですけど、融資が出たってことですね。銀行が普段、お宅はちょっと今お金貸せるレベルじゃないですね、みたいな、いうところでも、はいはい、金利ゼロっていうのをやったので、多分皆さん、すごく助かったと思います。すごく助かって、皆さん、例えば2年間、3年間、据え置き、返済をなくてもいい、みたいなね、そういったサービスもあったんですけど、そういうのやられたようなところなんかは、すごく助かったんですけど、その反動が、一昨年ぐらいに、皆さん、返済のスタートが始まって、大変になってるのも事実です。なので、時にいっぱいお金を楽に借りて、使っちゃった、会社さんはいっぱいあるんですね。だその時に使ってしまって、今度返すお金がなくなって、もう今、倒産件数めちゃめちゃ多いですね。おそらく、新聞、テレビで見て、いろんな話をさ、聞いてると、なんか株価がどうのこうのって、ね、5万円がどうのこうのって、なんかすごく景気良さそうな話ばっかり出てますけど、実態は、中小企業実態、特にこの多摩地区は、良くないですね。なので、もう本当一昨年から会社はバタバタ潰れてます。それが、良かったことだけど、大変ってことですかね。 うちは良かったです。その、うちはそこの借りたお金を使わなかったんです。もうそこは普通に運転資金として取っておいたので、返済も翌月から返済していたので、だからその3年後に一気に返さなきゃいけないとかいうことはなかったので、まあ、その分は良かったですね。だから良かったことはお金を審査なく、利子がなく借りられたってことですかね。
コロナ禍で今に生きている教訓があれば教えてください。
教訓ですか。教訓、そうですね。いろんな形でいろんなことが耳に入ってくるじゃないですか。その、コロナの感染にしても、いろんな話が出てきてますよね。で、今の時代って本当に、インターネットでいろんな形で SNS とかいろんな方がいろんなことを言っているので、ワクチンに関してもいいとか悪いとか、だからその本当は何なんだっていうのがちょっと今の時代なかなか難しい、判別が難しいんじゃないかなっていうふうに気がしてるんですよ。だそれはこのコロナのことばっかりじゃないですけど、特にそのネットで出ている情報っていうのが、そのやっぱり裏を取らないと、本当かなっていう判断を しないといけないかなっていう、これがありますね。だからその、まあメディア、こちらの放送局のような、こういったちゃんとしたメディアから出ていく情報っていうのは、まあ、信じられるかなと。とか、新聞とかですね。だから新聞社が出しているネット上の記事もいいかなと思いますけど、そうでないいろんなものがバババババこう流れていて、だからここのところをもう少し整理するというか、その、いい悪いを判断する力がないとダメかなって思います。だからそれはコロナとかこういうことだけじゃなくて、まあ我々のいろんな仕事の中で、いろいろ調べたりするときに、どうしても今だったら、もうパソコンでいろいろ調べていく、Google でとかね、チャット GPT とかそういうのを調べるんですけど、果たしてそれが本当なのかっていうのは、やっぱり我々それで飯食ってるので、やっぱり裏を取っていかないといけないので、それを嘘の情報をお客さんに流してしまうと、あ、そうですか、で、信じていただいちゃって実際は違ったみたいになると、それはそれでまた大きな問題なので、やはりその世の中に流れてるこの特にネット上で流れてる情報っていうのが本当か嘘かっていう、まあ嘘というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、本当に合ってるのかっていうのはやっぱり裏を取るということはやっぱやらなきゃいけないかなって思います。ですからまあ放送局とか新聞とかそういったメディアの方々の情報を正確性というか、それがまあ高いものにしていただきたいなというふうに思います。仕事上で、まあお客さんからいろいろ取引先から問い合わせがあって、いろいろまあ、インターネットで調べて、あ、これですね、みたいな話することってやっぱあるんですよ。でも、専門の、そういう研究機関とか聞くと、いやいや、そうじゃないとか、まあ、たまにあります。なので、そういう、仕事上での、調べるものを、もう、インターネットだけで調べるっていうのはちょっと危険だなっていうふうに非常に思ってます。だからそういう商売としてやっている情報は、やはりそれなりの機関のものを見てとか、そこに問い合わせをしてやらないといけないなっていうふうにそれは思いますね。まあ僕らは工業の世界なので、その工業の関係の機関っていうのは結構東京都とかも、国レベルも意外にあるんですよね。なのでそういうところに聞きます。で、そういうところに大体いろんな専門の方がいらっしゃるので、大体そういう相談事は無料なので、そういうところに聞いて、まあお客さんの方に回答したりしてます。
はい。精神的な面でこのコロナ禍何かありましたか？
ああ、もうそうですね。とにかくその人と会わないとか出かけないとか。もう家から出るなとか、まあそれがやっぱり一番ストレスでしたね。 通勤は当時、うち電車通勤ももちろんいたんですけど、車で通勤できるやつは車通勤したりとか、まあとにかく人とできるだけ交わらないようにしたっていうのが、まあ、非常にストレスでしたね。そうですね。僕もだから一切飲みに行ってもなかったし、まあお店もやってなかったし、かといって家で買ってきて飲むっていうのも、まあそれはそれで、ね、いいんですけど、まああまり面白くないし、だからそのコミュニケーションが取れなくなった期間が結構長かったので、まあそれが非常に自分としてはかなりのストレスでしたね。
ウイルス感染は怖かったですか？
最初は、一番最初あったじゃないですか。一番最初の頃って、なんだか皆さんわかんないですよね。それでちょうど横浜に船が着いた時、いろいろ問題になったと思うんですよ。船の乗客の方々が降りられなくてって。で、ちょうどあの時に横浜で僕ら展示会をやっていて、そこにいたんですよ。で、その船の話を聞いて、ああ、あの船だ、みたいな、見てたんですよ。でも、その頃はまだ何も、皆さん感じてなくて、いたんですけど、まあ、だんだん、いろんなことが分かってくると、何なんだろうな。で、芸能人の方が亡くなったりしたじゃないですか。で、亡くなっちゃうの？みたいなことになって、やっぱりそれは怖かったですね。で、そのうちワクチンがどうのこうのってなった時に、ワクチンは打った方がいいとか、打たない方がいいとかいう、まあ、そういう二つの意見にも分かれたし、ワクチンを打ったからおかしくなったっていう、そういう話も聞くと、まあ、先ほどのネットの話じゃないですけど、それ本当なのかっていうのもあったり、打たなかったら打たなかったでね、打つの嫌だっていう方が感染しちゃったとか、そういう話を聞いたりとか、だからじゃあどっちがいいんだっていうのもあって、なので、まあ、非常にそういう意味では怖かったですね。だから怖い、皆さん怖いから何もやらないです、人に会わない、出ないとかいうことやっていて、いたんでしょうけど、まあ、今思えばですね、本当あの行動っていうのはどうだったのかなっていうのは、まあ、多分皆さんも思ってると思うんですけど、そこまでやる必要なかったのかなとかね。初期の頃ってなんかコロナの方が感染した方が出ると、そこの職場とか消毒とかやったじゃないですか。今思えばですよね。うん、そこまでどうだったのかなと、感じるところですね。そうですね、やたらあちこちでアルコールがあり、皆さんマスクをし、よく手を洗い、ということをやってらしたと思うんですけど、それが良かったか悪かったかはね、まあ効果があったかなかったかはちょっとよくわからないんですけど、まあ僕の場合は、それをやってるおかげで花粉症にならなくて、ちょうどこのコロナの間は、一回も、耳鼻咽喉科に行ってないですね。なので、もしかすると、あ、しかも、そう、インフルエンザに、僕、インフルエンザのワクチンって、毎年打ってるんですよ。12月頃に。でも、それで打ってるんですけど、2年に1回しっかりインフルエンザになるんですよ。それもならなかったんですよね。なので、手洗いと消毒とマスクはもしかすると、花粉症の方って皆さんその時期になるとするんですけど、でも家入るとしないとかね。会社の中で誰もいなければしないとか。あると思うんですよね。でも、それ、あれ徹底してたら、もしかしたら、皆さん、ならないかもしれないですよね。そんな気がしますね。まあ、感染症きっと、ありますよね。うん、世の中いろんなウイルスがいるし、新しいものができたりするので、きっとあって、今、もう世界中いろんなところに人が動いてるので、どっかで、それが起きたら、もう、あっという間に世界中に広がっちゃうのが、もう今の世の中だと思うんですよね。だからもう、それはしょうがない。から、先ほど言った、正確な情報ですかね。うん、それを、まあ、国なのか、どこが出すのかわかりませんけど、それを素早く出してもらって、どうやったら感染しづらいかとかね。 そういった明確なことを出してほしいなっていうふうに思います。ああ、皆さん、本当大変だったと思うんです。大変だったと思うんですけど、多分皆さんそれなりにいろんな努力をして、出ないとか会わないとか、消毒するとかマスクするとかいうことをやって、まあ、乗り越えてきたじゃないですか。だまあ、人間強いなと思うし、いろいろそのアイデアをね、出したり、いろんなことをやると、まあ、こういったものも乗り越えられるかなっていうふうに思います。なので、その怖がってばっかりいるんじゃなくて、もう、出てしまったものはしょうがないので、だそれをいかに早く、まあ、退治するというか、なくすというか、あと、いかに自分に影響がないようにするかというのは、まあ、考えて行動すべきかなっていうふうに、そんな感じしますね。